シドサトルの取材放浪記。
ここからはノンフィクションライターの石戸悟さんが今週気になった社会の動きについて語る石戸悟の取材放浪記。今日は先日25日の衆議院本会議で行われた立憲民主党の野田佳彦元総理大臣の安倍元総理大臣への追悼演説を取り上げますね。
はい、追悼演説非常に良かったっていうことをまず持って言いたいんですね。で、僕は在任中から政権交代をねから今の旧民主党ですね、昔の野田総理率いた民主党から安倍元首相に率いられた自民党に政権交代をする選挙っていうのをこう、大阪でね、結構こう取材をしていたということがあって、で、その野田さんの盟友と言われたですね、藤村官房長官、元官房長官ですね、が落選していく選挙区でですね、現役の官房長官でありながら初めて落選していくっていう選挙をなんか区なんかも担当していて、でしかも結構こうね、昔民主党強いところだったんで、大阪はいろいろとこうその凋落っぷりというかですね、見ていたこともあって、野田さんのこれは一重に野田さんの政策のせいであるっていうかですね、民主党のブレ幅が招いたですね、選挙だっていうようなことをすごく痛感していたことがあったので、いやこれは当面ちょっと立ち直れないだろうと思っていたこともあってですね、しかも野田さん の政治的なスタンスとかやり方、特に政策に対しては僕は別にそんなに肯定的に評価するものではないんですが、ないのですが、この演説は非常に良かったです。でこれ何が良かったかっていうと、やっぱりこのどんな政治的なに対立する相手であったとしてもですね、やっぱお互いに払うべき敬意というのは払うべきであるっていう姿勢がですね、常にこうなんていうんですかね、この演説の行間にですね、漂ってましたよね。で、その部分あれかな、ちょっとなんか西川さんに読んでいただくということになってる、
はい、国の最小としてあなたが残した自責をたどり、あなたが放った強烈な光もその先に伸びた影も、この議場に集う同僚議員たちとともに言葉の限りを尽くして問い続けたい、問い続けなければならないのです。なぜならあなたの命を理不尽に奪った暴力の狂気に打ち勝つ力は言葉にのみ宿るからです。暴力やテロに民主主義が屈することは絶対にあってはなりません。
はい、いいフレーズだと思いますね。でやっぱりここの一番のポイントっていうのは、やっぱりその安倍元首相の銃撃事件っていうのをですね、暴力やテロという言葉で表現していたところでですね、やっぱりこうきちんとこうさらにその暴力に打ち勝つためにはですね、言葉を尽くさなければいけないんだっていうことで言うと、やっぱり改めてね、政治家っていうのは言葉の商売だと思ったわけですよ。で言葉を尽くすんだっていうことで説得していくんだっていう、この姿勢にこそやっぱり現れるでしょ。やっぱり議場に対しては、議場ではやっぱりこの言葉の力ですからね、本当に言葉がやっぱりこうなんていうんですかね、荒っぽい言葉を使ったりとか、あるいはですね、ヤジを飛ばし合ったりとかですね、そういうものっていうのをやっぱり多くの人たちっていうかですね、国民の、特にこうなんていうんですかね、サイレントマジョリティというのかな、特にその政治的な声を上げないけども、でもしっかり投票に行くような人たちっていうのが世の中たくさんいるわけで、でその人たちっていうのはあんまりこう対立とかそういう、過剰な対立ですね、ヤジを飛ばし合ったりするようなものっていう議会っていうのはやっぱり望んでないんじゃないかと僕は思ってるんですよ。そうじゃなくて、やっぱお互いに敬意を払ったですね、議論っていうのをやっぱ望んで、どこか望んでるところがあるのではないだろうかっていうようなことをですね、この野田さんの追悼演説に対してね、ちょっと一部批判的な声もありましたけど、ただ概ね肯定的な評価だったっていうところにやっぱ現れてるのではないだろうかと思うんですよね。で言論の力を頼りに不完全かもしれない民主主義を少しでも良いものに鍛え続けていくしかないっていうようなこともこの後続けてるんですけど、これもまさにその通りだと思いますね。で最近僕はですね、ちょっと自分の中でもこれいかんなと思って、あんまりこう勉強をサボっていたところがあったので、ちょっとこう民主主義とかは一体何ぞやみたいなことをですね、もう少しちゃんと勉強しようと思って、いろんなちょっとこう海外のものも含めてですね、ちょっと取り寄せて読んでたりとかしてた時期だったんで、してるんですね。
なんか政治学の資料とか、
ちょっと政治学の理論をきちんとたどらなければいけないと思っててですね、ちょっと勉強がね、足りてねえなみたいな感じだったんで少しこう読んでたんですけど、その時にすごくこうああなるほどなと思ったことが一つだけあって、 ヤン・ベルナ・ミュラーとかね、まあ、具体的に言うとそういう政治学者で僕好きなあの政治学者何人かいるんですけど、はい、その中の一人 の, あのポピュリズム研究なんかやってるあのヤン・ベルナ・ミュラーっていうのがいて、で、まあ、その彼があの書いている本の中ではですね、あの、まあ、民主主義論とか書いてるんだけど、あのその中で、まあ、あの直接的にそういうふうに書いてるっていう意味ではないんだけど、なんとなく読むとそういう印象を持ったっていう感想の程度で言うとね、やっぱりこの民主主義の世界において相手に対して敬意を払う、たとえ政治的な敵であっても相手に対して敬意を払う、でそこを大切にしなければいけないんだっていうようなことがですね、結構こう問い直されてきてるんだなっていうことを思ったんですね。で、あのそれはあの特にヨーロッパは、あ、日本とは比べ物にならないぐらいポピュリズムの風が吹きまくってますから、でもうとにかくポピュリズムに対してどう対抗するんだみたいな時に、あの例えば排外主義ですよね、あのこの、 あの移民いらねえよ出てけよとかっていうようなこととか、移民がいるからあのこの国は不安定になってるんだみたいなねことに対してっていうのが、まあこうそういう議論がですねぐーっと伸びてきてるった時にどう対抗するのかっていうことがすごくこう議論になってたんですよ。で一時期それに対して、すごくこう、まあ、説得的なと言いますかね、こうあるべきなんじゃないかっていうようなことでちょっと人気を博した議論というのは、右がポピュリズムで右派がポピュリズムで来るんだったらリベラルもポピュリズムにならなきゃいけないっていうような話はあったんですね。でもう左派ポピュリズム論で、とにかくポピュリズムっていうのだってあのいろんないい面悪い面あるんだ、そのいい面を、まあ、あの取り出していってやっぱりこうあのちゃんと訴えていかなきゃいけないんだ、とにかくそこから支持を調達してこなきゃいけないんだっていうような話で、左もリベラルもポピュリズムになれを徹していこうぜみたいな話があったんだけど、僕からするとこの路線ってただ単に対立を激化させていくだけで、あんまりうまくいかないんじゃないかなと思っていたら、やっぱり案の定ちょっとこう問い直しが始まってきてるわけですよね。で、あの今はあの僕たち日本の場合じゃどこにいるのかっていうと、結局日本の場合もなんかやっぱりこうあのいややっぱりリベラルもうポピュリズムでというか、もうちょっとこう分かりやすくいこうとか、敵をちゃんと見つけ てあのその敵を、うん、叩くことでちゃんと支持を調達していこうみたいなところにちょっと行きかけてるんじゃないかなと思ってね。でそういう意味ではヨーロッパのではそのやり方で言うとある意味ではちょっとこううまくいかなかった、それさらになんていうんですか、激動になっちゃったっていうかですね、あの波がさらに深まっただけだったっていうかですね、もうこう高波やさらにやってきたぞみたいな感じに、危機の高波やっぱりあるっちゃあるんですよね。でその時に、まあ、やっぱこの民主主義っていうのをもうちょっと諦めないでいるために何が必要なのかっていうことを、まあ、野田さん あの演説なんかはね、一つこう一つい いヒントになってるんじゃないかなとも思いますね。やっぱりこの言葉を使ってあの議論をしていくということに諦めてはいけないんだなっていうことね。でやっぱりその暴力に対して言葉で抵抗していくっていう道を諦めてはいけないってのは、これはまあその通りだと思うんで、単なる綺麗事で終わらせず あの本当に大切なことなんだっていうことを多少強調しておきたいというのが今週の趣旨でございました。
はい、それではね、民主主義につながりますからね、はい、今日は野田元総理の追悼演説、石戸悟の取材放浪記、このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。